NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第7回今日のテーマは松江と芥川。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。今日は芥川の松江行きとその文学との関わりに触れることにします。1915年、大正4年春、芥川龍之介は失恋事件に打ちひしがれていました。彼は家がいかに自分を縛っているかを知ったのです。愛する人吉田弥生への結婚申し込みを養父母と叔母吹きの反対で諦めた彼は、それまで足を踏み入れたこともなかった色町吉原へ行き、女を買い童貞を失います。やりきれない悲しみを癒そうとし、官能に救いを求めようとしたのです。龍之介の吉原通いは1日や2日のことではなく、かなりの期間に及びました。当時の書簡などからそのことを知ることができるのです。朝帰りの日さえありました。芥川家の人々は彼の夜ごとの行為が分かっていながら黙認しました。原因がどこにあるかを知っていたからなのでしょう。けれども官能に身を委ねることでその精神は癒されませんでした。彼は一高時代の親友で、今は遠い京都帝国大学にいる伊川教に頼りを書き、自身の苦しい状況を語ります。エゴイズムを離れた愛があるかどうか、エゴイズムのある愛には人と人との間の障壁を渡ることはできない。人の上に落ちてくる生存苦の石縛を癒すことはできない。エゴイズムのない愛がないとすれば、人の一生ほど苦しいものはない。周囲は醜い、自己も醜い、そしてそれを目の当たりに見て生きるのは苦しい。しかも人はそのままに生きることを強いられる。一切を神の仕業とすれば、神の仕業は憎むべき長老だ。僕はエゴイズムを離れた愛の存在を疑う。僕自身にも。僕は時々やりきれないと思うことがある。なぜこんなにしてまでも生存を続ける必要があるのだろうと思うことがある。そして最後に、神に対する復讐は自己の生存を失うことだと思うことがある。僕はどうすればいいのだかわからない。当時京都市吉田近衛町の京大の寄宿舎にいた井川教には、芥川の苦しみがよくわかりました。好きな女性へのプロポーズさえも陽花の人々の同意を得なければできない芥川の苦境が察せられたのです。井川教はこの年3月9日付の今お読みしました芥川からの頼りに、僕は時々やりきれないと思うことがある。なぜこんなにしてまでも生存を続ける必要があるのだろうと思うことがある。そして最後に、神に対する復讐は自己の生存を失うことだと思うことがあるに接して驚きます。芥川が自殺をするのではないかという不安に駆られたのです。彼は3月22日京都から上京して芥川を慰め、しばらく田端の芥川家に滞在しました。芥川の松江行きはこの辺りから話題にされたものと思われます。芥川龍之介の友井川京は 島根県松江市に生まれ育ちました。松江は宍道湖と中海とに挟まれ、大橋川によって南北に分断された水郷の町です。宍道湖の東岸に嫁ヶ島が浮かぶ景色は見事です。また松江は夕日の美しい町なのですね。私も何度も松江に行き、その日没風景に接していますけれども、夕方になると町全体が茜色に染まるのです。特に湖の日没風景は多くの人々に愛されてきました。今でも松江に行きますと、市内の各所に夕日鑑賞時刻という看板が立っていまして、何時頃が夕日の鑑賞にふさわしいかが月ごとに示されているほどです。徳川幕府の審判松平氏の城下町だった松江は、通称千鳥城と呼ばれる美しい城があります。町のどこからでも眺められるという松江のシンボルですね。白壁と黒瓦とのコントラストの映える城は、築城以来木造で、戦国時代の武骨で重厚な雰囲気を漂わせています。城の北堀に沿った潮見縄手一帯に武家屋敷が残っていて、300年の歳月を経てなお当時の姿をとどめます。松江は多くの文学者によってその美しい町の佇まいが描かれてきました。早く小泉八雲は日本別件記収録の神の国の首都に松江の町を美しい文章で書き表しています。井川京にも松江を語ったものがあります。松江美論の副題を持った一連の文章で、芥川を松江に迎える2年前の1913年、大正2年8月21日から9月11日にかけて断続して地元の新聞松陽新報に載せたものです。今島根県立図書館のマイクロフィルムで見ることができます。中の一章、松江の生命という文章を見ますと、松江から湖と川とを覗き去ったら、後に何が残るだろう。誠や死の生命は水にある。かの青き水にある。もし旅人が日暮れて停車場に着き、渡三浦から小舟を雇うて大橋の共栄、黒く水に砕けば、細眉月の光、銀砂をこぼす頃、大橋川を横切って、東の水門をくぐり、両岸の灯火水に落ちては、夜の静けさに泣き暮れる京橋川を遡って、人世の宿を求め、明くる朝は薄い船べりや、しなえた炉の腹に、いまだ人ど露置く頃追い、西の水門から湖の暁の霧を分けて、大橋のたもとにつき、古城記の看板から町々を隠すほの白い霧の上に浮かぶお城を帰りにしつつ、西へ向こうたならば、彼の記憶には、松江はどんなにか美しい里として残るであろう、と彼は書きつけています。井川京は、失恋という悩みを抱えた芥川を、自分の故郷、松江に招こうと思い立ちます。井川は、その故郷松江を心から愛していました。あの豊かな水と川の町に生活させるなら、芥川の肉体と精神の傷も癒えるのではないかと考えたのです。彼は何としても芥川を松江に招きたいと思ったのです。時期は夏休み中が最適であると彼は考えました。井川は 5月頃から手紙で具体的プランを持ち出します。旅好きの芥川は精神を立て直すにも井川の持ち出す案に従いたいと思いました。一時陽花を離れて生活したいとも考えたのですが、彼は吉原などの遊びがたたって病気にかかっていました。肺病の降参もあります。陽花の人々への反逆行為としての病とも言えそうですね。その代償であります。この年6月29日と推定される芥川の井川京宛て頼りには、体の都合で7月の上旬か中旬までは東京にいなくてはいけないだろう、それからでよければ出雲へはぜひ行きたいとあります。とにかく失恋を癒す旅は実現したのです。飛行機も新幹線もない時代に東京から島根県の松江への旅は容易ではありませんでした。まして芥川は病気静養中でした。彼はかかりつけの医者に相談しました。すると静養に励むなら8月には旅行をしてよいとの許可を得たのです。そこで芥川は1915年大正4年8月3日午後3時20分東京駅発の夜行列車に乗り、山陰線の城崎で一泊、5日午後4時19分松江着の予定で出発しました。井川京は昇進の友を迎えるのにさまざまな演出をすることにしました。さっきも申しましたように松江は夕日の美しい町です。特に宍道湖に沈む太陽は別格です。井川はこの光景を芥川に見せたいと思いました。そこで井川は城崎まで来ている芥川龍之介に松江到着を予定の午後4時19分より一列車遅らせるよう電報を打ちます。芥川からは承知した旨の返電が届きます。一体なぜこのようなことをしたのかを、実は井川は翡翠記という文章に書いているわけです。未だ見ぬ国を指してはるばるやってくる友人の目に、美しい夕べの光に包まれている松江の町をまず映させたかった。次には涼しい夕暮れに湖を西へ西へと彼を乗せた船を棹さしながら、この春品川で別れて以来溜まっているたくさんの聞きたいこと、話したいことを聞きもし話もしたいと思っていたと説明します。並々ならぬ思いやりですね。故郷の自然を第一の艦隊の具にしようとしたのですけれども、それも大しけのため実らなかったといいます。この年は松江に雨が1ヶ月近くも降らず、芥川が松江に到着した8月5日に大雨が降ったのです。松江行きを承知したという芥川の井川宛て書簡に添えられた7種の短歌の中の一つに、こちごちの凍しき山湯雲いでて早地するとき出雲に入らんというのがありますが、当日はまさにこの短歌通りの状況になったのです。井川は雨の中停車場に芥川を迎えに行きました。井川京は芥川を迎えるのに手狭な自宅を避け、お花畑と呼ばれた千鳥城の裏手にある堀端の地に静かな家を見つけて借りることになります。彼が母と兄弟姉妹と住んでいた家は狭かったからです。井川が 芥川としばらく住むために借りた松江市内中原町167番地のその家には前年志賀直哉が住んでいました。直哉の後年の作堀端の住まいのモデルとなった家です。しかし当時井川はそのことを知らなかったといいます。芥川は外へ出ると御天守が頭の上に見えますと養父芥川道昭宛ての便りに書いています。堀の水が見え時々美しいカワセミも飛んできました。まだ大学生の井川教人、よく一軒家を借りるだけの財力お金があったなと皆さんは思われるかもしれませんね。もっともなことです。実は井川教は当時鈴掛二郎のペンネームで中学世界などに盛んに少年小説を載せており、その原稿料収入は結構あったのです。彼はセミプロの作家であったと言ってよいのです。井川教の分身鈴掛二郎は東高から中学世界の常連の書き手となった作家です。彼は文化から法科に進路を変更した後も生活費と学費稼ぎのための分身鈴掛二郎を生かしておいたのです。勇者の喜び、トゲある杖、王冠を作る人などは京都に来てから発表したものなのですね。どれも少年小説として技術的にもしっかりしたものです。井川教は鈴掛二郎の名で稼いだお金を芥川歓迎のため惜しげもなく用いたのです。けれども洋歌で一人っ子として何不自由なく育った芥川にはこの配慮も十分に理解された節がありませんでした。そこが井川君の家だと思い込んでいた節があるのです。謙虚な井川教は家を借りた事情も何も話していません。部屋からお堀の水の見えるこのお花畑の家には井川教の母美代が時々来ては炊事をしてもてなしました。井川教の翡翠記という文章によりますと、芥川は松江滞在中に井川の案内で堀割を船に乗って宍道湖に出たり、松江市内の名所、それに郊外の月照寺や天輪寺を見学しています。近くの新山に登り、麓にある曹洞宗の寺常福寺の住職とも親しくなっています。また足を伸ばして日本海の羽海岸まで行き、夕日の照り返す海に泳ぎ、水平線に沈む落日を眺めるなどの体験をしました。心の痛手と肉体の病は旅と井川教という親友との語らい、それに井川一家を挙げての歓待によっていかに癒されたことでしょうか。失恋の地東京田端の家を遠く離れて芥川はようやく自分を取り戻すことができたのでした。松江滞在中になった芥川のエッセイ日記よりは400字詰め原稿用紙にして7枚ほどのものながら、芥川を考える場合に大事な文章となっています。3回に分けて井川教の翡翠記に組み込まれて発表されたものです。新聞切り抜きは現在大阪市立大学の常藤記念室に保管されています。1915年、大正4年8月に書かれたことはわかるのですが、小陽新報に発表された日付は今のところ判明していません。日記よりは1912年、明治45年1月執筆の 大川の水に似通う文章で書かれています。この日記よりは芥川没後全集に収録されるに際し、松江印象記の題名が添えられました。松江の印象に託して日本的近代を批判しているところに特色のある文章です。冒頭芥川は松江へ来てまず自分の心を惹かれたものは、この町を縦横に貫いている川の水とその川の上に架けられた多くの木造の橋とであったと書きます。大川の水に育まれて幼少年時代を過ごした芥川龍之介はまず松江を縦横に流れる川に心惹かれるのでした。下流の多い都市は一人松江のみではないと芥川は言い、大抵は橋梁、橋ですね、橋によって美観を削がれていることを指摘します。芥川は愛すべき木造の橋梁を松江のあらゆる川の上に見出し得たことを嬉しく思うと言いまして、朱塗りの新橋に隣るべく醜悪なる鉄の吊り橋をかけた日光町民の愚は誠に笑うべきものであるとの感想が漏らされます。彼は松江の町に託して日本的近代への疑問を呈するのでした。松江の良さを認める一方で、彼は旧城主松平直政の銅像建設のため美しい聖堂の鏡を破壊していることや、嫁ヶ島の防波工事のため自然の風致が害されていることを言います。芥川の鋭い観察の目が都市の構造的美観とは何かを問いかけているのです。芥川龍之介は井川橋のふるさと松江に8月21日の朝まで滞在しました。その間の出来事の中で思い出に残るのは日本海に面した羽根海岸行きです。羽根は松江の西南約60キロの漁村です。芥川と井川橋の二人は誰もいない夕日の照り返す海で泳ぎ、水平線に没する美しい落日を眺めます。井川橋の翡翠記にはその時の様子が記されています。一部を紹介しましょう。波は冷たい手のひらを上げて肩を打ち胸を打つ。すっきりした寒冷の感覚が緊張した全身の筋肉に霧の先のように細く尖った刺激を伝える刹那に、身を躍らせて波の上に手足を浮かせると、水は弾力性に富んだ心よい圧迫を体の周りに加えながら自分の思うままに揺さぶりもてあそぼうと試みる。ちょうどその折、太陽は散乱たる栄光の王冠を火炎の中に投げ打つように乱々と燃えながら海の果てに沈んでいった。あ、美しい美しいねと波の合間から二人が嬉しくてたまらないような声で叫んで、その夕べの日の終わりの栄えを褒めたたえた。心の板では久しぶりに会った親友との旅を通し、いかに癒されたことでしょうか。翡翠記の羽根海岸の記事はさらに続きます。二人は次第に暗くなっていく海の表に見とれながら様々なことを話し合います。こうした中で芥川の昇進は癒されるのでした。芥川は帰途は京都に一泊、8月22日の夜田畑の自宅に戻りました。20日近い松江での生活で彼の身体と精神の病は完全に癒え、気力は充実します。 彼は新たな創造の意欲に突き動かされていました。東京に帰りや、それはあふれるばかりのものとなります。1915年、大正4年9月19日付で井川橋に宛てた芥川書簡に詩4編井川君に献図というのがあります。その2陣痛は、海の潮の指すように高まっていく陣痛に私は苦しみながら繰り返す、騒ぐな子供たちよで始まります。この詩は松江で失恋の悩みを慰めてくれた井川橋に新たな意欲で創作に向かおうとしている自身の心境を語ったものと言えましょうか。ここでの海の苦しみは言うまでもなく創作の苦しみです。子供とは文字化されたテクストでしょう。注意したいのは子供たちと複数形が用いられていることです。私はここでのドラマは諸子公羅生門一つに限定されずに、花をはじめとする彼の初期作品群を含めて良いと思うのです。また五希望には、今度こそ良い子を産もうと面取りのように私は胸を反らせて部屋の中を歩き回る、今まで産んだ子の醜さも忘れてとあります。新たな意欲に満ち創作に向かおうとする芥川の精神の高揚が伝わってくるかのようです。これらは松江への旅を経て失恋の痛手から完全に立ち直り、情熱が創作という建設的なものに向かいつつあることを示す詩であると言ってよいと思います。かつての吉原遊郭での遊びは妖華と己に対する実生活上の反逆行為でした。それが一時の虚しい行為でしかないことを悟った彼は、ここに虚構の世界で束縛からの解放と真剣に取り組むのでした。小説羅生門は松江滞在中に受胎し東京の自宅で出産した小説と言えましょうか。この小説に応一する野生的エネルギー、結末の確信に満ちた主人公の行動、それは芥川の松江行きという背景があって初めて表現として定着できたのです。その意味では島根県松江市は芥川龍之介の小説羅生門解体の地と言ってよいのでしょう。では今日はここまでにいたします。来週は羅生門という作品の世界を今日お話ししましたことと関連させて考えることにします。期待してくださいね。ではさようなら。
NHK カルチャーアワー文学探訪芥川龍之介第7回松江と芥川、お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は羅生門の登場と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。